西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮支店の歴史と題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんをお迎えしてお届けしてまいります。森田先生、どうぞよろしくお願いいたします。この西宮支店というのは随分歴史があるんですね。
そうですね、昭和25年1950年に始まりましたので、今年で67回目、本来したら68回目になるんですけども、阪神・淡路大震災で1回飛んでますので、それでも67回続いているということになりますね。
これいわゆる市が選ぶ展覧会ということ で、これだけの歴史を持っているところというのはなかなかないんじゃないんですかね。
全国的にも古いんですけど、阪神間はね、割とこういうの早いのとか、芦屋市も、尼崎市も大体これぐらい頃から始まってます、だから早いですね。そういう意味では
阪神館は文化度が高いとエリアなんですね。はい、ということで、今日は森田先生にたっぷり語っていただこうと思うんですが、森田先生はあれですよね、大谷記念美術館をいろいろご紹介いただくのはもちろんやっていただきましたし、その後ブラスの町西宮、コーラスの町西宮、もういろんなところに登場していただいて、
古い話になったら引っ張り出されますもんね。
いやもう何がご専門という関係なんですが、この視点にも結構じゃ関わって、
そうですね、第40回、昭和60年頃、教育委員会でこれを担当してます、
そうですか、
一番華やかだった時ですね。
やっぱり紆余曲折というか、いろんな流れで、その出展、応募者の数しかり、展示方法しかり、いろいろこう歴史がこう繰り返されてで今に至るというところなんですが、なんか今年からもちょっと変わるんですか。
そうですね、そういうふうにお聞きしてますので、
そのあたりは4回目の、6月26日に、いろいろとまたお話をいただければと思うんですが、さあ、じゃあ1回目の今日は西宮支店の始まりと発展ということで、始まりが昭和25年、
その前にですね、昭和24年に、市内在住 の作家が集まって、西宮写真美術協会、それと西宮美術協会が発足します。でこれが秋に、美術展を開催するわけですけども、でその翌年、25年がちょうど西宮市の市政25周年であたりましてので、4月に、市政25周年記念美術展を開催し、これが、協会展の2回目になります。その中で、写真、洋画、日本画の公募展も行われて、さらにこの年の11月に、第1回市民文化祭というのが始まりまして、その中でまた公募展がありまして、これが、西宮市教育委員会が主催する西宮支店の第1回目というふうになって、だから先に民間で協会が作られて、その後1年後から支店がずっと始まったというふうになります。だからやっぱり西宮はやっぱり民というかね、在野の先生方がやっぱりすごい方いっぱいおられたと、
なんかパワフルに皆さんね、活動なさってたっていうのがここからも伺えます ね、はい、そうですね。そうなんですか。
ですから戦後すぐですので、まだ絵の具なんて不足してたと思うんですけどね、その時にもすでに絵を描く人がおって、でしかもそれを、審査する市民がいたということで、文化度が高いというか、そういった町だったということですね。
そうですね。でもやっぱりまだまだね、その戦後を引きずってる時代だから、その何かこう芸術に触れるとか、何かそういうことですごくこう市民の皆さんも何か喜びをどんどんこう感じていくというか、もう戦後復興にね向けてどんどんこう明るい日常になっていく、その一つのきっかけというか、 パワーにもなったんじゃないかと思うんですけど、
ですけども第2回目の視点の時にすでに洋画と書と写真で790点の応募があって、うん、249点が入選ということでしたから、すごい数ですね、やっぱり。
そうですね、はい、で入選の数も結構すごいですね。
そうですね、ね、やっぱりいい作品があったということですよね、うん、でまあ、こんだけ、まあ、要件集まったという理由はですね、やっぱり市がやっぱり主催してるよと、はい、まあ、教育委員会ですけど、それと出品日は無料と、今は有料になってますけど無料で、はい、しかも応募資格、これは市民に限定しませんでした、うん、だからどこから応募してもいいよと。で普通ね、支店とかやったら市民やないとダメとか
ですよ、ね、
イメージあるんですけども、
在住か在学在勤みたいなね、縛りはありますよね、はい、最初からなかったんですか、はい、そうです。西宮は
一番最初からですね、はい、最初の年から審査員やったの河野道忠さんの話では、やっぱり優秀な作品をの発表の場にしたいと、で逆にそういうのを集めて市民にいいものを見てほしいと、そのためにはよその力でもどっというものを集めたらいいやないかということで、居住条件つけへんかったと、つけなかったというふうに聞いてます。
そうなんですか、はい、まあ、でもそれは結果、まあ、やっぱりいいものがどんどん集まってくるということで良かったんでしょうか ね、なんか入選したり賞に選ばれるとご褒美はいただけたわけですか。
当時から賞金はあったと思うと思って聞いてます。
そうなんですか、はい、でも本当にたくさんの、まあね、作品が集まってきたら、それをどうやって見ていただくかとか、いろんな意味でまだまだその大変な部分あったんじゃないんですか。
今のような市民ギャラリーみたいな立派な施設ありませんから、最初の頃は小学校を借りたりとか、もう今はありませんけど、多分市民の古い方だったら覚えてあると思うんですけど、武徳殿というのは開成寺の東側にあったんですね、うん、それから労働会館、はい、今阪神西名駅の北側で駐車場になってしまうんですけど、郵便局との間、そこにあったんですよね。そういうところで借りて開催しています。
そうなんですか、は
い、でまあ、そういうところやったんけど、面白いことを一つしてるんですね、はあ、それは街頭展示なんです。
街頭
展示、
外ですか。
そうです、そうです。
あら、ま、だから
絵というのはね、やっぱり見る人がおって初めて成り立つんだ、
そうですけど、
誰も見てくれんかったら
でも大事に描いてね、うん、すごい大事に大事にしてらっしゃるの、外で見せますかみたいな反対はなかったんですか、ね、
いや、なかったんですよねだから絵を見たいけど、もう時間がないと、うん、
はい、
この人たちに見てもらうということで、昭和30年と31年、はい、第6回と7回の視点の時ですね、
はい、
この優秀作品はトラックにの仮設しましたパレに取り付けまして
、はい、
市内巡回しました。
ほ
ー、で昭和30年の記録によりますと、うん、まず広報車が先導して、
はい、
その後トラックが4台ですね、
はあ、
これに絵画60点と写真50点を積ん で、
はあ、
で10月29日に、宿川高等院、西の宮北口、甲子園口、ラルオ、今津の各駅前、はい、それから観楽の正門前、
はい、
阪神パーク前を回る、
うん、
で翌30日は山地区ですね、
うん、
山口、ナジオ、ナマズの各小学校を巡回して、
はい、
それぞれ30分泊まって展示と審査員が解説するということを行いました、でこれはまあ当時初代の美術協会の代表の伊藤慶之助という方がおられたんですが、
はい、
この人がパリ留学中に街頭展を見られて、それをヒントに考えられたと、うん、だからこちらから移動していって見てもらって、名実ともに西宮市民の視点にしたいということで開催されています。で新聞などでも全国でも初めての試みと、それはそうだと思います。
で
しょ、こうやったんですけどね、
はいはいはい、
ただ路肩の木の枝で絵が傷ついたりとかいうことがありまして、まあ、2回だけで終わってしまってます。
あららら
しかし、観賞者を育てるという姿勢はずっと続けられて、まあ、審査員による作品解説なんかもずっとされてきましたね。そういう形で、まあ、見る人も育てようと、絵を描くだけじゃなしに、ね、作品を作るだけじゃなしに、それを鑑賞してもらう市民を作ろうという姿勢がありましたよね。
それは素晴らしいことですよね。
なんか自分だけ作っ って自己満足に終わってるんじゃなしに、社会的にそういうことをしようとしたわけですね。
でもこれ今もやってもらったらもしかしたらちょっと面白いかもしれないですよね。そんな直に気が、ね、触れるようにはしないで、こうなんかこうちょっとね、
そうですね、
ガラスのその中に入れるとかなんかしていただいたら、これ結構出前で来てもらうと、なんか近所で素晴らしい絵とかね、まあ、そういった作品に出会えるというのは結構すごく楽しいんじゃないかと。
そうですね、
ねえ、街角に音楽があふれるのと同時に街角に芸術があってねえ、なんかいいなと思いますけど。そうですか。でもじゃあこういうことで、まあ、その展示がすごい苦労したということで、はい、じゃあちゃんとなんか見ていただけるスペースも作ろうということはやっぱり出てきたわけですか。
だからあの視点が盛んになってきます。やっぱり専用の展示室、これは欲しいと、はい、まあ、会場入りのところでしてましたけども、やっぱり採光が悪いとか狭いとか高さがないとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、美術専用の、ギャラリーが欲しいという声があったんです。で、あの美術協会もあのもちろん市に陳情してたんですけども、まだ戦後間もない頃で、まあ、市としてはあの人口増による学校とか、市営住宅の建設、それに追われてたと、はい、いう時代なんですよね。それでそれやったら一つやるやないかということで、昭和44年、美術協会はですね、市民会館で、自分たちの作品即売会を開いて、
はい、
会員80人全員が4号以下の作品を持ち寄って、
うん、
で彫刻家とか陶芸家の方も30出品して、全部で87点の作品を、だいたい市価の10分の1ぐらいのので販売しまして、そこから売上から経費を引いて60万円を市に寄付します。
で
翌51年には、美術協会展で似顔絵を描いて、
はい、
売上の25万、次の年には、小学生の晴れ姿を描く会なんかして5万円とか、はい、こんな風にして、要するにギャラリーを作るお金を寄付していくんですよね。陳情するだけなしに、
自らちゃんと動いて。
昭和48年にあの西山芸術文化協会ができますので、
はい、
書とか写真の分野の作家もこれに協力していきます。
へ、
で、まあ、市としてもこれ預かったままで、どないしようかなと
積み立ててあったんですか。
そうずっと置いてあったんですけどね。
はい、はい、
どうしようか言っとったんですけど、昭和60年に、
はい、
あの市政60周年の記念事業として、教育文化センター、あの川添町ですね、
はい、
に出来上がります。でそこに2階3階に市民ギャラリーが出来上がりまして、
うん、
7月にオープンすることになります。
ほ
う。で、まあ、あのこの市民ギャラリー、まあ、本当はあのこの近隣で言えない、ほんま本格的な展示機能を持った、まあ、美術館並みの設備を持っています。でこの時の開館記念行事としまして、今まで5月にしてた支店を7月に移して開催します、うん、でこの時からそれまであの支店賞とかあの部門ごとの賞のほかに、新たに、ね、7つの部門を通しての最優秀賞、これ賞金30万1点が、優秀賞賞金10万円3点が設けられます、
うん、
で作品が立派になりましたから、応募してくる作品の企画も、今やったらちっちゃいのしかダメだったら大きいのも OK よとなります、でそういうことで、しかも賞金上がったということで、さらにもあの今まで以上に、うん、プロを目指す人も増えてきて、応募点数が増えてます。で作品の質も向上することで、
はい、
この年は1185点、集まってます。ちなみに支店賞の賞金は3万、でそこの10倍のガス 1点はあるわけですよね。
最優秀賞、
最優秀な、
はあ。
でまあ、これは非常に評判を呼びましてね、どこの視点でもそうですけど、あの部門ごとで、例えば洋画の部門やったら洋画の作家が審査しますよね、
はい、
で写真やったら写真家が審査すると、でそういうふうに実際に作品を作ってる人が審査して賞を決めます。つまりその分野の、まあ、実践してる方がするんですよね、
うん、
で優秀賞最優秀そういう部門ごとの審査終わって、入選作の展示は全部終わった段階で、
はい、
大学教授とか美術館の学園とかいったの美術評論家がずっと見て回るわけです、
はい、
でだからそういうのは実際に作ってる人の目で選んだやつを、今度は鑑賞者の側、うん、現代美術の視点でもう一度見ようと、
はい、
そうして、選ぶと。そうしますと審査の基準というか目が違いますから、その部門では視点賞をもらい、最優秀賞をもらうとでもあるんですけども、中にはその部門の審査ではただの平入選ところが、はい、 優秀賞になったというようなことがあって、あの見に来た人もですね、これなんでそうなのという質問をよく受けました。これはんはん、あの平乳腺がなんで最優秀賞なのとか、
なんで飛び越えてんのみたいな、はあ、確かにありますよね、はい、そういう疑問はね、
四天将と最優秀賞どっちが上なのと。だからそれは、まあ、将棋の学者ではなしに、はい、その見る視点でそういうふうになりますよというようなことを説明していましたけどね。
なるほどね、
はい、ただ、まあ、面白かったんですけど、まあ、そういう、まあ、分かりにくいところはありまして、
うん、
まあ、いうこともあって、まあ、あの平成24年に西宮市が中核市に移行したときに、
はい、
あの中核市の買い上げ賞賞金50万、うん、いうのをやりまして、うん、それをもって、まあ、優秀賞最優秀は、まあ、それで終わったという形になります。
そうなんですか、はい、でもこの当時の賞金ですけど、これってのは結構な、もう
すごいお金を思いますよ、
額ですよね、は
い、昭和60年頃の30万円たら、はい、結構値打ちあったん違います。
はあ、もうなんかタバコがいくらとか初任給がいくらとかっていうことを比べれば、うん、初任給よりももうもちろんはるかに高かった。はあ、そうですか。じゃあ皆さんこれを目指してね。
ですから、もう本当プロを目指してる人
ね、モチベーションがぐっと上がったんでしょうね。
ですから、まあ、あの趣味でコツコツやってる人も、プロを目指して腕を磨いてる人も、
はい、
それぞれに どれでも出品できるよと、そして評価してもらえるよと、
はい、
で多くの人が鑑賞していけるという形で、まあ、視点があったらというふうに思います。
はあ、あの純粋にプロの方の応募というのは、
だ別にあの全然基準何もありませんから、
あっても
15歳以上だったらいいわけですから、居住所何もないから、
はあはあ、
プロの方も腕試しに、逆に言えば賞金稼ぎに、
あ、なるほど、まあ、そういうケースもあった
と、あるでしょうね、やっぱり。
はあ、でもやっぱりこうやってすごい、そのいろんな、ね、方の中から選ばれた方っていうのはやっぱりすごい方が、今やその後大活躍の方とかも、ね、いっぱい出てらっしゃいますし、やっぱりそういう意味ではこの西宮支店っていうのは登竜門みたいな、
そうそうそう、まあ、プロの登竜門、
ね、意味合いがあったんでしょうね。例えばどんな方がみたいなね、まあ、さっきあのちょっとあの伊藤圭之助さんのお話が出ましたけれども、かなりすごい方だったんですよね、この方。
そうですね、
うん、
あのまあ、伊藤圭之助の方をちょっと紹介しますと、
あの街頭展示、
そうそうそうそう
、はい、
あの明治30年に大阪で、はい、大阪東区で生まれて、で最初はの大正3年頃、あの梅田駅の北側にありました赤松林作という方の研究所で、はい、通います。
はい、
この時にあの紹介されたのが、一歳年下で佐伯雄三ですね、あのパリであの街頭の絵描い、広告塔の絵描いてる彼ともしあかり一緒に研究所に通ってます。だからこの当時の絵は、まあ、ルノアール風の絵を、伊藤健之助も描いてますし、佐伯雄三もあのそういう絵をヌードの絵を描いたりしてますね。
うん、
でその後、まあ、あの伊藤健介が感動された感じで、上京して、
うん、
岡田三郎介に支持する傍ら、まあ、フランス語を勉強して、要するにフランス行きたいなと思ってたんでしょうね。
はい、
うん、でその時にあの当時の金ヶ淵宝石の社長の武藤三治さんとか、そういった人たちがスポンサーになってくれまして、
はい、
ルーブル美術館に行って模写してこいよということで、うん、そうするんだったらフランスの留学の費用を出せよと言ってもらって、昭和4年から3年間、
うん、
留学します。
へ
え。で昭和4年と言いますと、あの1929年ということで、
はい、
いわゆるエコールドパリという呼ばれる時代で、あ、まあ、はい、華やかな時代の、まあ、終わり頃だから、ピカソやマチスやユトリオロや、まあ、藤田嗣治も大活躍してた時代ですね。
すごい時代ですね。その時に行ってらっしゃった。そうそうそう、
だからそこでものすごいあの重要な転機になるわけですね。
うん、
でマチスのアトリエも行ったりして、そこで、まあ、マチスにあの ちゃんと勉強するんやったら、ジャルダンとかラファエルとか、そのずっとフランスの伝統的に模写しなさいよと、
うん、
勉強しなさい言われて、もともとそういう約束で行ってますから、ゴヤとかコローやアングル、その作品の模写を熱心に行ってます。で要するに模写することによって まあ、西洋の伝統を遡ってその歴史の中に身を置くことで自分の絵画を極めてということをされていって、まあ、ものすごく勉強されたということですよね。それで帰国されてからものすごく美術教育にも 情熱を注がれて、大手前女子大学、ここであの古代美術を教えたりされてますし、大阪市立美術館の、美術研究所で小石良平らとともに講師も務めたりされてます。で先ほど申し上げましたように、西宮の美術協会、まあ、創立のメンバーの一人で初代会長になって、
はい、
移動美術展も考える
いうことなんです。なるほどね、
はい、いうことなんですよね。
だからそのごく一部のマニアのものだけじゃなくて、本当に市民レベルにこういった芸術っていうものをもう広めていくのがいいよみたいな。
そうですね、
やっぱりね、パリのあの雰囲気をそのままやっぱり西宮にも持ってきたいみたいな思いもおありだったんでしょうかね。
本当に西宮の作家たちみんなその意識がありますね。これ以外の他の方々もやっぱり孤立してはいけない、やっぱり社会の中でというのがあったようですよね。
ねえ、さあその伊藤圭之助さんの、展覧会が、
はい、
ね、
実は今年は伊藤圭之助の生誕120年
ということで、
私ども大谷記念美術館で展覧会を開催しています。
はい、
だから留学前のドノラフをやったラフの絵から、留学中の模写した実際にアングルとかコロナを模写してますので、はい、その作品も今回、初めての、新収蔵なので初めての展示になりますけども、
はい、
それから帰国されてからあるいは戦後のずっと作品も並べております。
はい、
それで今まで出してなかった挿絵とかね、そういった未公開資料も含めて、約20点出してやってます。はい、ぜひ来ていただいたら、そういう、ね、まあ、戦後の西宮の美術界を、まあ、引っ張っていった人の、まあ、足跡を見ていただけるということで、はい、7月30日までやってますので、ぜひお越しください。
はい、でしかも招待券をプレゼントしてくださるということで、はいはい、10枚頂戴いたしました。あれペアでお入りいただけるんですね。
そうですね、
はい、ですのでペアで10組20名の方をご招待したいと思いますので、ぜひこの招待券プレゼントにもご応募をお待ちしております。というところで、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
それでは、支店の街頭展示を考えた西宮美術協会の初代会長はどなたでしょうか。
はいもうこれは多分ね散々語っていただきましたので、もうお分かりいただいてると思うんですが、この後にこの展覧会がありましてねってご紹介したら、もう答え言うてるようなもんなんですけれどもさあ、生誕120年の伊藤圭之助展、5月の13日からもうすでに始まっています。そして7月の30日までと、まあ、会期も結構ねありますから、ごゆっくりご覧いただけたらいいかと思うんですが、休館日は水曜日、開館は朝10時から、そして夕方5時まで、入館は午後4時半までということでございますので、ぜひ大谷記念美術西宮市大谷記念美術館にお出かけいただきたいと思います。これギャラリートークとかね、まあ、いろんなの、ね、はい、ことも考えてらっしゃるというか、まあ、予定があるみたいでございますので、またそのあたりはお問い合わせいただければと思いますが、この西宮市大谷記念美術館の、伊藤圭之助展の入場券を、招待状、10名の方にプレゼントいたしますので、お二人でご利用いただけますので、20人の方にぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、
ぜひお越しください。
でも本当にこういう方がいらして、その西宮の支店ももちろん引っ張っていただいたわけですし、こう我々のそのなんかこう生活の潤いみたいなものを、こう本当に戦後の大変な時代からずっとこうね引っ張って行っていただいてたんだなって改めて思いますね。
だから本当本当さっきもおっしゃってたように物のない時代にですけどね、だから 昔見た雑誌なんかに出て、はい、出てたんですけども、なんかあの椿油が手に入ったんで、うん、これで油絵の具を溶けないかという思想があったんですけど、はい、椿油はあの不揮発性ですので、
あ、
オイルで同じ油ですけども
無理なんですね、
揮発性で揮発しないからダメだということで、そういう、まあ、まあ本当にだから威力、威力
処方の処方から、
うん、威力はあるんだという、はい、
なるほど、
やっぱ表現したいんだというのがやっぱり人間ってすごいですよね。そんな風な時代だったんですよね、
まあ、今みたいにね、望めば何でも手に入る時代ではない中で、いろいろじゃ工夫しながら、これやったら解けるかな、これやったらいけるかなみたいな感じで、じゃ作品をいろいろと作ってらしたんです ね、
そうですね。だから先ほどの街頭で展示の写真なんか見ても、はい、あの子供連れとお母さんが、あるいは子供をおんぶしながら、そう見に来てると、やっぱりそういうの植えてたんだなという気がしますね。
そうですね、はい、まあ、小さい皆さんもね、あのダメよではなくて、でもわーわー泣いてても、まあ、街頭だったら余計に OK なんでしょうけれども、うん、あの本物にその本当に小さい時から触れるっていうのは素晴らしい経験になると思いますし、そうですね、ぜひあの西宮支店も、まあ、そうやってすごい歴史を積み重ねてきたわけですから、ぜひ市民の皆さんにね、たくさん見ていただいて、もちろん市民じゃない皆さんもたくさんご覧いただけるんだと思うんですけれども、そういう歴史を踏まえてまた今年もあるんだということを考えながら見ていただくと、なんかちょっと視点の見方も変わってくるかもしれないですね。
そうですね、かもしれないですね、それは。
ねえ、でもあの最初視点があの始まった時から比べると、その部門的なものとかも随分と増えてきたわけですよね。
あの写真とあの洋画日本画だったに、書が増えて、
はい、
デザインが増えて、彫塑や工芸やというふうに、まあ、部門増えて今7部門になってるわけです ね、
ねえ、それにやっぱり、まあ、コンピューターを使ったりとかっていうそういう、まあ、道具も随分とね新しくなりましたから、そういう意味でも本当に最初の頃からとはまた全然違う展開にもなってるわけですよね。
そうですね、それは。
というわけで、ぜひぜひあの皆さんに見ていただきたいですし、もう今から応募はちょっと無理ですか、ね、
いや、こっちまた間に合います。
間に合いますか。
ギリギリ
ギリギリ
6月末ですから、1週間か2週間ありますから。
この放送を聞いてて、そういう由緒正しいものならぜひ参加してみたいと思われた方はぜひ、ね、チャレンジしていただきたいです ね、 ですね、はい、ということで、1回目の今日は西宮支店の始まりと発展と題して、ゲストティーチャーの、西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生にいろいろお話を伺いました。さあ来週は歴代の審査員、
そうですね、
すっごい方が審査員に名前を連ねてらっしゃるんですね、はい、まさにきらぼしのようなメンバーをご紹介したいと思います。ということで、ぜひ来週も聞いてくださいね。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。